Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第320回ということで、はい、もうあっという間ですね。この前300回だった気がしますけどね。320回ということで MC の石本です、そしてもう一方この方です、
クリエイティブクラウドです。
ああ、なんか悩ましいですね、
ね、はい、3月、ね、はい、来週から値上げですかね。
3月
か、
来週から
ですか、ね、12日からだから値上げみたいです、
ね、そうですか。それはちょっと急がないとですね、今目の前にもありますけども、確かにこの辺のところっていうね、トンボのあたりが、はい、
なかなか契約しようかなと思ってね、
はい。というところでですね、はいはい、クリエイティブクラウドもなんですけど、ちょっとですね、今日はちょっと書類を取り出させていただきましてですね、はい、東京マラソンからですね、ちょっと書類がちょうど1ヶ月ぐらい前ということで参りまして、
QR コード付きだもんね、
はい、でそれで、いろいろですね、パンフレットとかもなんか、本当やっぱり東京マラソンだなって思うぐらい、
お金かかってるね、
はい、いろいろしっかりしてるんですけども、
綺麗なパンフだね、
はい、ですごい封筒が重かったんですよ、
はいはいはい、
でなんで何が入ってるんだろうこんなにと思ったら、やっぱりスポンサー様も多くてですね、スポンサー、これ福山先生の前にパンフレットいくつかあるんですけども、これの4倍ぐらいパンフレット書いてます
マジで
今はここにあるのが、
それだって送り賃だけども、
そうですよね、アシックスだったりですね、あとこれちょっとお伝えするのが Hulu でですね、ランナー全員のフィニッシュシーンを配信するということで、はい、で、
そうなん、
はい、しばらく期限まで、4月30日まで、あ、違う、これ無料トライアルの、もしくは、ま、これ、流れるそうなので、Hulu1 ヶ月無料トライアルとかでもですね、やってもらったら、この、はい、フィニッシュシーンが、見えますということで、はい。
フル契約してる人、
そうですね、
ぜひ、
はい、よかったら、
どういう感じで見せるんだろうね。
いや、もうなんかこんな感じでずっと引きでやってるのかなというね、
はい、なるほど、そういうことか、はい、はいはいはいはい、
で、こちら、
配信サービスさん、今、頑張ってるもんね。
そうですね。で、
地上波頑張れよって感じ。
僕もサッカー見るから、ダゾーンばっかり見てるっていう、
ね。消えてなくなるよ、地上波。はい、
そして、こちらに、応援ナビ、はいはい、イケウルトラマンさんの時もありましたけど、ね、これがあるので、まあ、あくまで予測位置情報ということですけども、これとフールを兼ねて見てたら、ゴールシーンが。
生中継、
はい、生中継です。
マジ、は
い、ちょっともう配信と書いてるので生中継だと思います。
すごいね、は
い、ということなので、皆さんよかったらですね、
ね、
僕とダダ漏れさんを追っかけていただけたらありがたいかなとですねそしてですね、
これ何日でしたっけ、はい、
3月の3日ですね、
ひな祭りの日ね、
はい、ひな祭りですね、はいはい、で、こちらはすごいなと思うのは、公式記念商品といってですね、こちらゼッケンと完走メダル と、記録書ですね、これが入って、これをフレームに収めれるやつが19,500円、
はい、まあ、商売しますね。
でもっとプレミアムのやつは32,000円ですね、でこれ記録書とメダルだけでいいっていう人は15,000円、そしてメモリアルプレイメダルだけ入れたいって人は6,900円とかですね、
これ入れるやつなのね。
そうです、そうです、
なるほど、
もうやっぱり東京マラソングッズが違うな、
グッズが全然違います、ね、
あとまた違うなと思うのが、はいはい、コニカミノルタがですね、独自のデジタルテクノロジーで一人一人の走行データを解析し、ビジュアル化、世界に一つだけのあなたの記録書、だからよくある症状にタイムが書いてあって、はいはいはい、順位なんとかじゃなくて、はいはいはい、こんな感じですね、はい、なんか多分ペース配分だったりとか何だったりとかっていうの
も、これは面白いよね、
面白いですよね、これだから多分もう38,000人いる中の誰も同じにならない、
これハウマッチ、
はい、ここにですね、ここです、国内完走ランナーの方々にお届けするオリジナル記録書ということなので、これはもう無料だと思います、
マジ、
はい、これを当然まあスポンサー料とかもあるんでしょうけど、だからまあ、分かりやすく言えば分かりやすく言えばかな、インフォグラフィックっていうですね、今言葉あります、要するに情報を絵だったりとか表だったりをうまく使っておしゃれに見せるっていうようなですね、
すごいね、そんなやつなんですけど、これは記念になるよね。
そうですね、これだったらこれに飾ってみたいなってちょっと思ってみたりとかですね、はいはいはいはい、
あ、なるほど、そっちへ行くわけですね、
はい、思うんですけど、この、ね、コニカミノルタの東京マラソンとかで調べてもらった東京ランレコーダレコーズです、 ですね、うんうんうん、で調べてもらったらもしかしたら、出てくるんじゃないかな、
なんかもう時代がねただの乾燥、はい、乾燥
そうそう症状だけ
じゃなくなった、
はい、これは面白いですね、
これはすごいね、
ぜひ乾燥したら持って帰ってきたいと思います、
はいはい
はいはい、であとはですね、
いや楽勝でしょ
乾燥はですね、はい、でこれあの成功のですね、うん、これあの記念モデルのこの、
このね、ま
あ、
時計のね
マラソンの時にですね、
はいはいはいはい、
あのこのなんか横にある黄色の時計ですね、タイムあれの壁掛け時計、9500円プラス税、
なるほど、
でこちらあの置き時計、はい、3000円プラス税ということで、
すごいね、はい、このエコシステムがすごいね、
そうですね、
東京マラソンぐらいになるといろんなグッズが、
はい、ここら辺なんかウルトラマラソンもなんかいろいろ
出るし、自分のタイム以上にはタイムが上がっていかないっていうところ
で、はい、
そしたら遅い方がいいのか
でですね、こちら面白いのがですね、あなたの乾燥タイムが電車の中ずり広告になるということで、こちらゴールして成功のブースに行って乾燥タイムを確認、うん、タイムを中ずり広告に、記入して、うん、それで電話あの東京メトロの車内にこれが貼り出される3月4日から3月8日の間にですね、
抽選、
どうなんでしょうね、あのでもメトロの電車の数も相当ありますからね、うんうんうんうん、だからそう考えたらどうでしょうね、
ただの数字じゃない、
はい、
へえ、
だからここにコメントが、だから中吊り広告に僕はそれをしたらですね、うん、なんかちゃんとできるみたいで、
へえ、
はい、翌日から東京メトロの中吊り広告になりますということなので、
うん、いくらなんだろう、
これもおそらく
抽選かな、
抽選ですかね、
はい、いや面白いですね、
はい、という感じで、はい、いろんな企画があるなと思うので、ね、はい、イキウルトラマラソン実行委員の方々、このチラシを持っていきます、というですね、ちょっとウルトラマラソンじゃない、東京マラソン の、 この、引き換え券が来ましたというので、うんうんうんうん、ちょっと話してみましたけど、
はいはい、
あと今週末ですね、すいません、うん、僕ばっかり喋って、ちょっと出張でですね、
はい、
久しぶりに京都に、
はいはいはい、
サッカー関係なく、うん、京都に行ったのは修学旅行以来というね、
最近京都行ってないんだよね、はい、京都で今もう何人が多くて行かない方がいいって言われてるぐらい、
は
い、
もうおっしゃる通りですね、僕は初日着いたのが9時ちょっとぐらいに夜ですね、
あ、夜、はいはい、
着いたんですけども、はいはい、もうそれはそれはですね、はい、でちょっとポント町の方とか抜けていったりとかしたんですけども、はいはいはいはい、もう本当にまあ人が多いなって、ね、
なんかすごいみたいですよ、
はい、
なかなか厳しいみたい、
でもそれ以上にそこから戻ってまあ、その次の日に大阪から伊丹から行ったので、はいはいはいはい、伊丹に帰っていく時にその、はい、ちょっと時間があったので梅田の方とか行ったんですけども、は
い、
まあやっぱ大阪も人は
多い、
よく福岡ちょうどいいっていうのがよくわかるなって思うぐらいですね、
なるほどなるほどね、はい、いや一回ほら留学生来てるんで、はい、京都を見つめてやったなと思って計画したんですけど、はい、なんかものすごい人で、
はい、
休日は行けないって言われて、
そうですね、多かったですね、まあたまたまですね、週末天気が悪かったので、はいはい、天気の悪い時間帯とかちょっと人が減ったりとかはあったんですけど、その分いろんな店に入ってたんだろうな
と、ね、そうね、嵐山とか通れないっていうぐらい、
ね、ああそうですね、うん、何年か僕はそのさっき言ったサッカーを見に行くっていう時に、はいはいはいはい、京都って西京極競技場、そこから渡月橋だったりとか、はいはいはいはい、そこら辺がちょっと近いわけですよね、
はいはいはい、
なのであの辺ばっかりはよく行くんですよね、
うん、
でなんかですね昔トリニータがプレーオフに上がった時とかは、はい、ちょうど紅葉の時期だったりとかして、
はいはいはいはい、いい時期でね、
はい、紅葉見学をして、はい、4-0 で勝って、はい、高笑いで帰るっていうね
もう気分最高ね、
そうですね、そんな時もあったりとかしたんですけども、はい、ということで京都久しぶりに行ったんですけども、福山先生おっしゃる通り、うん、もう本当になんか昔のイメージと全然違ったなとですね、ただ朝早かったので、
はいはい、
7時からちょっと会場が同志社大学だったんですけども、うんうん、ちょっと手前ですね、
はい、
ちょうど同志社大学があって、ちょうど中間地に京都御所があって、
うんうんうんうん、
それで宿があってっていう感じだったので、うんうん、せっかくだから散歩しようと思って京都御所を、
なるほど、
はい、歩いて、
広いでしょ
う、そうですね、うん、でそれで朝7時過ぎぐらいだったからさすがにあまり人がいなくてですね、
は
い、前出雲大社朝行ったらいいですよねって話したんですけども、はいはいはい、京都御所もやっぱ朝がいいですね、
ああそうね、
はい、おすすめです、ね、はいちょっとにわか情報ですね、
前の日飲みすぎないように、
ね、そうですね、はい、 でちょっとそのでそれもですねなんか、うん、なんかツイッターかなんかに載せたと思うんですけども、はいはい、でその後インスタを見たら、うん、福山先生が何らかのテストをインスタでやってましたけど、あれは喋れる範囲で、
はい、いや、あの、はい、普通にあの、はい、さっきのクリエイティブクラウドの中で使えるその動画、
はい、なるほど
のやつをちょっと試してみようかなと思って試したんですけど、はい、もうたまたま妻と散歩にいた時に、はい、なんか見たことない神社を見つけて、はいはい、でそれを投稿したんですけど、
は
い、
それはもうあのクリエイティブクラウドの、うん、で動画を作成してインスタに投稿するんじゃなくて
iPhone でね iPhone で動画とか写真とかを、はい、なんですかね、はい、中で作る、はい、作ってくれるみたいなのがあって、はいはいはいはい、それをちょっとテストしたんですけど、
あ、そのアドビが出してる iPhone アプリで、はいはい、で iOS アプリでそういうのがあるわけですね。はいはい、ほうほうほう。
で、それそのまま同期されてて、はい、でパソコンの方でも、
クリエイティブクラウドに、
はい、保存されてて。
保存されてるわけ。うん、なるほど、なるほど。
みたいですよ。あ、それ便利ですね。なんかしばらく、サブスプリクションが大嫌いなんで、使ってなかったんですけど、
はい、
久々にちょっと使わなきゃいけない状況になって、使ってみたら、ものすごいソフトが増えてて、
はい、
これでこの値段かと思いながら、はい、まあ来週値上がりするしなと、まだポチってないところです。
なるほどなるほど、はい、でも本当にアドビはもう完全に売り切りはなくなりましたもんね。
そうですね、はい、だからまあ人生で3つ、はいはい、あ、このソフトはすごいなっていうのがあって、はいはい、まあ、ファイルメーカー僕大好きなんですけど、はいはいはい、ファイルメーカーと、はい、あとはファイナルカット、
はいはい、
ね、それとやっぱりアドビのイラストレーター、
はいはいはい、
イラストレーターはすごいなっていつも思いますけどね、もう最近イラストレーターばっかり使ってて、はい、やっぱり使わなきゃダメだな。
なるほど。いられはですね、年に1回ぐらいちょっとやってみたいな、極めたいなって思う時あるんですけど、
昔いっぱいそこにも、はい、昔の本は結構あるんですけど、はい、サブスプリクションになってからね、はい、昔も結構いられ高かったですからね、はい、7万7万8万してましたもんね、はいはいはい、今どうしようかなと悩んでます、
はい、というところでなんかだんだん多分リスナーが置いてけぼりに、ね、
多分世間の人は 99.99% イラストレーター使ったことないでしょうからね、はい、使うこともないと思います、ね、そう
です
ね。
なのでちょっとこの辺でオープニングの方で終わりたいと思います、はいはい。
イキシマニュース。このコーナーはイキ新聞、イキ新報のニュースとイキジマフェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではイキシマニュースの方行きたいと思います、うん、ということで、ケーブルテレビ問題の説明をこちらに見ておきましょう、
はい、でも本当まずいよね。
そうですね、もう、ね、あと2ヶ月切りましたからですね、というところですね、うん、その隣の記事に行こうと思います。
はいはいはい、
壱岐市で就業体験、うん、台湾人留学生ポンさんということで、うん、市がインターンシップとして受け入れている法政大学専門職大学院イノベーションマネジメント研究科ですね、うん、これを覚えるだけでも大変ですね、うんうん、はい、の1年生、台湾人留学生のポン、うん、ポンイエンウィさんが、1月21日、市長を表敬訪問したと、
はいはいはいはい、
で市と法政大学は平成27年度からのインターンシップの受け入れ協定を結んでおり、うん、ありましたね、
うん、法政、はい、一緒飲みましたもんね。
あ、うん、でポンさんは4人目と、うん、1月21日から2月17日まで、うん、市観光連盟、うん、市地域振興推進課、うんうん、市政策企画課でインバウンド推進業務などに取り組んでいると、もうこれはじゃあ 現在進行形
ですね。いつまでよろし
く、2月の17日って書いてますね、
は
い、ぼちぼちですね、はい、
でいつもの飲み会の設定がないな。
ああ、はい、とか言ったら、もう、今メールが来てたりとかですね。よくある。
はいはい、はい、出身者、法政大学の出身者が。
そうなんですね。はいはいはい。で、ポンさんは、今は東京に住んでいるが、生まれ育ったのは、壱岐のような台湾の小さな町、うん。都会と違う生活からいろいろなことを学びたいと話したと。
台湾行ってみたいね。
そうですね。猿岩、鬼の足跡、うん、月読み神社など、壱岐の名所を回り、台湾の寺院は色使いや飾りが派手だが、まあ、沖縄系な感じですよね。壱岐、
はいはい、
の神社は見た目が素朴で興味深い、うん。観光パンフレットやホームページの台湾版を作成し、
お
いいですね。壱岐、ね、はい、の名所などを台湾に紹介していきたいと業務への意欲を語った。非常にありがたい話ですね。はいはいね、もうよかったらそのまま。白川市長は短い期間だが、壱岐の自然食事歴史を満喫してもらいたいと歓迎したと、うんうん、はい、いうことで、本当に、ちょっとこのですね、せっかくいただく、この台湾版ホームページ、うん、台湾版パンフレットですね、うんうん、ちょっとこれはぜひぜひ、はいはい、活用していただけたらいいですね。はい、はい。はい、 で、ケーブル、はやめといて。
本当に、
はい。で、同じですね、はいはい、こちらは、2面のですね、下に、広告があったのが、うん、心医療専門学校の介護、何でも進学相談会ということで、はいはいはいはい、お気軽にお越しくださいっていう、うん、これは介護に関することなんですかね。うん、何でも進学
相談。進学だから、
介護だけじゃなくてもいいんですかね。まあ確かに心医療さんいろんなものを、ね、
はいはいはいはい、
専門学校とか持ってるので、
ね。今年は何人ぐらいあれなんでしょうかね。
そうですね。ねまたいっぱい来るのは来るみたいですけど ね。で、が、2月の23日土曜日午後、うん、2月24日午前と結構ざっくりとした時間設定ですけども、生きの島ホールであるそうですので、なんかそういう進学に悩んでる方、これは高校生とかだけになるんですかね。なんか、
別に年いってもいいんじゃないですか。
そうそう、アクティブシニアの方が進学したいとかですね。そんな方でも当然いいですよね。
はい、資格を取りたいとかね。
はい。
ちょっとあるでしょうね。
勝手に言ってますけど、多分いいと思います。はい。と言って、あとですね、こちらの方ですね、一国博物館だより、一週間丸ごと早分かりの中ですね、今週末、2月9日土曜日14時から、ワークショップ、壱岐のフルーツ&野菜を使った スイーツ作りっていうのが、はい、3回体験交流室で行われます。参加料600円、定員40名ということで、もしかしたらもう埋まってるかもしれないですけど、これなんか壱岐のフルーツ&野菜を使ったスイーツ作りですね。なんかこういうのをどんどんどんどんやってもらって、最終的にはコンテストなんてやっていただいたりとかですね。はい。
いいと思います。もう刀ももうそろそろ終わりかな？終わりじゃないですか。刀って。
あ、刀はですね、11日までになってますね。だから、この3連休の、はいはいはい、最後までっていう形になっておりますので、はい、こちらもですね、
ぜひぜひ、
ね。そしてですね、うん、壱岐ビズ通信ですね、はいはいはいはい、今回4回目ということなんですけども、壱岐の魅力を伝える情報サイト、壱岐ナビ、島内の飲食店133店舗を掲載完了ということで、はい、約2年前に壱岐に移住してきた壱岐ビズセンター長森さん、壱岐は外から見るよりも中から見た方が良いところ、良さが外に伝わってないというのがもったいないということで、壱岐ナビを作ったと。で、その中に、壱岐に旅行に行く際、どこにお店があって何が食べるか分からなくて不便だったっていう旅行者の声が寄せられたので、島内の全飲食店を検索することができるようにスポットの登録を行いました。
素晴らしい。
現在133店舗の登録が完了。センター長の森は約100店舗に行ったことがあるそうですが、2年ですよ。
だから、はい、大きくなっちゃったね。
そうですね。はい、まだ30店舗以上食べていないところがあると喜んでいますと。はい。まだ掲載されていないお店方、お店にお気づきの方は行き水までご連絡ください
と、ね。なるほど、なるほど。はい、これはもう森さんあれだね。全部食べる。
そうですね。
帰れませんやね、
はい。はい、そうですね。また、壱岐のイベント等々、島外に紹介したいことがある方もぜひご連絡ください。取材の記事にさせていただきます。ということで、漢字で壱岐、そしてひらがなでナビですね。これを検索していただいて、壱岐のちょっとグルメをですね、これでいろいろ見ていただけたらなと、はい、はい、思っております。うん、そしてですね、もう一個ぐらいニュースがいけそうなので、こちら、先週のですね、若宮さんのコーナー、壱岐情報プラス通信でもちょっとお伝えしてたんですけども、壱岐産食材が全国展開、ふるさと商社が大型契約ということで、加速艇チェーンですね。あ、そうだ、今度関西行くからっていう話で、行けって言って忘れてました。
そうですね。
ふるさと商社ですね。壱岐なお取り寄せでのインターネット販売、プライベートブランド商品の、企画販売を手掛けており、今回ビッグな契約を手に入れてきましたと。特に首都圏、福岡県の飲食店へ向けた販路拡大を地道な努力でこれまで約50店舗との契約にこぎつけていたが、今回は約1ヶ月半の期間限定とはいえ、一気に全国76店舗で、壱岐食材が提供されるんだから、その宣伝効果は絶大だと、ね。はい、いうことで、この家族亭さんですね。壱岐産食材を使ったメニュー、九州のうまか門前とかですね、そういうのがありますので、ぜひ、
関西特派員の。
はい。そうですね。関西特派員の、各屋さん、ちょっと、もう一つ、ちょっとミッションがあるので、今度、連絡します。
はい、はい。
ということで、ニュースの方終わりたいと思います。はい。それではですね、壱岐壱岐情報プラザ通信ということで、先週がなかったでしたっけね。
はい。
いや、先週ありましたね。
ありました。
はい。屋外中継が、はい、ありましたけども、今週もまた、この方に来ていただいております。どうぞ。
はい。皆さん、こんにちは。壱岐市公開事務所、若宮です。
はい。今日もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。というところで、今日は、何の情報を教えていただけますでしょうか。
はい。 長崎県のですね、はい、ブルーアイランズプロジェクトということで、もうこれ昨年福山雅治さんが一気に来たということで話題になったと思いますけども、はいはい、まあそちらの件で少し、皆さんにご紹介したいことがあって、はい、今回は出演をさせてもらってます。
はい、というところで、そしたらお伝えしたいことというのはどういうことになりますでしょうか。う
ん、はい、まずこのブルーアイランズプロジェクトっていうのがですね、はい、まあ、福山雅治さんが、まあ、ナビゲーターということで、はい、実は長崎県にはですね590以上の、はい、まあ、島があるということで、はい、まあ、そこの、まあ、島の魅力をですね伝えるということで、はい、今出来上がってる素材というのがですね、ポスター、
はい、
猿岩をバックにした、福山雅治さんが写ってるポスター、はい、それ と、5分間9月に来られた時にロケをされてありますので、
はいはい、
それを、まあ、行きバージョンということで、5分間に収められた、まあ、プロモーション動画ですね、この素材が2つあります、
はい、
まあ、こちらをですね、まあ、福岡市で、まあ、どこか形質ですね、
はい、
いわゆるこう発信、
はい、
皆さんに、見ていただく機会がないかなということで、
はい、
まあ、いろいろと、まあ、こちらの方で調整をしてたんですけども、
はい、
まあ、ようやく、まあ、今月、まあ、来月とですね、
はい、
そのプロモーションすることが、まあ、決定してきたので、
はい、
まあ、皆さんにお伝えしたいなということで、はい、今回は、はい、そのお知らせです。
ちなみにどちらででしょうか。
はい、まず、今月2月はもうすでに始まってるんですけども、
はいはい、
博多駅のですね、
うん、
筑紫口の方なんですけども、まあ、デジタルサイネージということで、はいはいはい、
動画ですしですね、
まあ、そうですね、
はい、
まあ、1分あたり、まあ、1ロール1分なんですけども、
はい、
まあ、大体15秒間ぐらいで、
はい、
まあ、コマーシャル的にこうずっとこう変わっていくいうやつで、
はい、
まあ、液晶なので、
はい、
まあ、後ろから光、白い光が出てますので、かなり綺麗に、はい、見た目も見えますし、
はい、
まあ、15秒間でもう何回も何回もですね、繰り返し流れるので、
はい、
まあ、結構その鳥をですね、歩くたびに、まあ、目につくと、
なるほど、
まあ、いう、まあ、メリットがあります。
真ん中の、はい、真ん中のコンコースのところ。
そうですね、ちょっと場所もですね、いろいろ点在してて、
はい、
まあ、一つはですね、まあ、新幹線乗り場のところ。
はいはいはい。だから、一個階段上がらなきゃいけないんですね。はい、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
改札中通ったら2階というふうになるんですけど、
はいはいはい、
そこの2階の部分に、まずサイネージがあります。
なるほど。改札の中にまで入るところですね。
はい、はい、中にもあります。
なるほど。
はい、それと、まあ、改札の前に、
はい、
まあ、実は地下鉄乗り場、階段で降りていくところがあると思うん
ですけど、はいはいはい、ありますあります。
そこの両角、海面あるんですけども、
はい、あそこはいいところですね。
ここですね、うん、はい、あとはですね、その、降りていく目の前に、
はい、
キオスクが結構大きめのや
つ、はい、ありますあります。
はい、これの、柱、が4本あるんですけど、
はい、
こちらに2面ずつ。
おー、ほうほうほう。
あと最後に、
はい、
今度は一品通りといって、
はい、
ユニクロに抜けていく道が、ユニクロから、まあ、ヨドバシさんに抜けていく通路がありますよね。
はい。
はい。
あそこの、阪急の入り口の方に使うところですね。
はい。はい、そちらの方にも、そこのサイネージ。
なるほど。
を、掲出しています。
せっかくなのでですね、
はい、
やっぱりそこで SNS とかでその前で壱岐の出身の人とかですね、壱岐ファンの人に写真を撮ってもらってるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、SNS に上げてもらうとして、うんうん、もうここで若宮さんがハッシュタグ言っちゃいましょうよ。
うん、
このハッシュタグをつけて、ここで写真撮って、SNS にバンバン上げましょうみたいな感じで。
うん、はい、あ、そうですね。
はい。
まあ、もちろんそのハッシュタグっていうのは、壱岐とか、
はい、
まあ、その福山雅治っていうので、はい、まあ、つけて、僕らもこう発信はしてるんですけど、
はい、
実はそのファンの中で、まあ、有名なハッシュタグっていうのがあって、
はい、うん、
ブロス、ビーオール、
ブラザーのブロスですね。
そうですね、ブロスですね。はい。1991、
はい、
というハッシュタグが実はこの福山雅治さんファンの中では浸透してるハッシュタグ
なん
です
ね。なるほど、な
るほど。はい。これで結構つぶやいていただくと、
はい、
まあ壱岐以外の方がかなり敏感に反応してくださるかなというふうにちょっとリサーチしてます。
なるほど。はい、そこにじゃあうまく、壱岐側のハッシュタグもつけていって、なんか、 そのだからブロス1991と、うん、シャープ1と、うんはい、あともう一個なんかこれ専用のですね、うん、なんかブロス1機にしましょうか、その。
まあ今、壱岐市福岡事務所っていうハッシュタグも一番最後にはつけてあるんですけど。
はいはいはい。
はい、まあ、そうですね、ハッシュタグっていうのはいろいろ、考えられると思うんですけど、
はい、
そうですね、何か、はい、なんかまあ、もう少し期間があるんで、考えてみます、
はいはい、ああ、そうですね、はい。それをなんかうまく、うん、そこでまとめれるやつがあったらですね。
そうですね。はい。
で、それを、はい。じゃあ、皆さん、はい、じゃあ、それで、ハッシュタグをつけてあげた方には、うん、壱岐事務所から、まあ、ないですね。
そうですね。今回ちょっと、はい。ちょっとそういったご用意は。はい、
年度末なので予算の方
に。なるほど。はい。ということで、来年度に期待しましょう。
そうですね。このキャンペーンもなんか面白いかな、ね。
なるほど、そうね。はい。はい
で、これは2月の一月、
はい
2月28日までに限って、このデジタルサイネージというやつ、はい、まあ、ポスター世代のやつをですね、
はい
15秒間、
はい
この、気象画面の中で、はい掲出してますので、ぜひ、はいまあ、お近く来られた方はですね、はいまあ、ちょっと足を止めていただくと、はいまあ、すぐ1分の間に1回必ず。
なるほど。
はい
結構になった、
はい。
2月28日までしかないんだけどさ、はい、1ヶ月契約なのかな。
ああ、ね、ちょっとなんか。
割であれかなとか。
割が。
そうですね、はい。大人の事情ということでさせていただければ。
なるほど、わかりました、はいはい。はい。というところで、若宮さん、はい、あれ、生き生きサポートショップですよ。
うん、はい。
あれは、うん壱岐の焼酎を、年間通しておいてて、壱岐の食材があればいいんですよね。
そうですね。はい、壱岐の食材を使ったメニューを、はい、まあ、通年でこう、
はい、
まあ、言ったらお店のメニューにこう載せていただいて、いつでも食べれるような状態にしていただくというのが、はいはい、まあ、ちょっと、最低限の要件といいますか、
はいはい。なんでこんなことを言い出したかというとですね、
はい、
昨日大阪に行ってたらですね、
うん
大阪の、はい、居酒屋さんでまろまろを出してるところがあって、おうおう珍しいなと思ってですね。
本当ですね。
はい。で、なんか、壱岐の、なんか、肉もですね、もしかしてこれ、壱岐のかなって思うようなところがあったんですよね。
その、お店の形態としては？
はい。居酒屋です。
ああ、和食ですね。
はい。なので、若宮さんにそこを、後でメールで送ってきます。
わかりました。じゃあ、はい、次、はい。出張の時に、
はい、大阪、はい、梅田のど真ん中なのですごく、はい、人通りも多く繁盛してました。
ああそうですか。はい、じゃあぜひ
少なくともまろまろは置いてありました。
情報はい、はい、いただければ。
はい、わかりました。じゃあということで全国で飲んでそういう情報を提供できるように頑張りますので、うん、使命感に駆られて頑張ろうと。
はい、よろしくお願いします。はい、
そしたら若宮さん、はい、先週も来ましたけど若宮さんの近況なんかは、あ、そう若宮さん一昨日なんか言ってましたね、はい、そういえば。
一昨日。
はい。若宮さん、はい。
そうですね、はい。
バスケ。
はい。
あれはなんかキャンペーンというか、なんか集客のなんかがあったんですか？はい、
そうですね。まぁ、あ、ちょっと今度アリーナが新しく、できたもんですから。
説明すると、はい、あそこはライジング福岡ですね。うんうんうん、今ワンリーグですもんね。
う
ん、
そうですね。
はい。トップリーグのライジング福岡の本拠地が、東区のアイランドシティの方のテルハなんとかアリーナでしたね。
うんうん、
はい。はい。
あそこは5000人規模の、
はい、
まあ、アリーナ。
はい、
まあ、もちろん B1 はその5000人ぐらい、集客できる体育館、ホームコートを持ってなくちゃいけないということ
で、ね。川口さんのやり口ですね。完全に。はい。
まあ、それでですね、はい、ちょっとまあ、いいカードだったので、
はい。
私もちょ
っと。それは何ですか、オープン試合だったんですか、それとも。
いえ、そうではなくて、
はい。
まあ、もう結構ホームコートの試合としては何試合かあってるんですけども。
あ、そうなんですね、はい。
はい、まあ相手が、ちょっと結構、B1 でも有名な、
ね。はい。なるほど、なるほど。いや、ちょっと、前、若宮さんとですね、千代のところの福岡市体育館の時は行きましたけど、ちょっと、
そうですね。
はい。より僕は、実家に近くなったので、これはちょっと本当に一回行ってみたいと思います。
ぜひ行きましょう、今度。
わかりました。その時はじゃあご一緒してください。
はい。いえいえ、こちらこそ。
はい。そしたら、大分トリニータの話から、ライジング福岡の話まで、長崎を完全に無視して、はい、やってますけども、じゃあ、またよろしくお願いいたします。
いえ、こちらこそよろしくお願いします。
はい。そしたら、若宮さん、今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
はい。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は、
生き島フェイスブックページの管理集団 IKEyes11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。